Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head, a million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see, a million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
Tori のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分、自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、第257回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と、
朗読セラピスト平友香と、
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日は叶わぬ恋を描いた切ないお話の後編をお届けします。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばた
き、今日は3人でお届けします。直子さん、友香さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日私が読ませていただきますのはね、前回から読んでおりました、死んだ後何かに取り付いて大切な人のそばにいるというお話の今日は後編でございます。で、前回から読んでます白檀というタイトルのお話は、憧れの書家の先生の持ち物である扇子を取り付く島にした女性のお話ということですね、はい、さあ、そしてでは、うん、直子さん、友香さん、
はい、
ずっと前から大切にしているものって何かありますか、はい、直子さん、うん、
大切にしているというか思い出のものだったら、
あ、思い出のものいいですね。
高校に入学した時に、はい、母に買ってもらった腕時計、
あら、あ、それまだ使える、
あの今は使えないんですけど、はい、長く使えて30年ぐらい、40歳、年齢バレちゃう45歳ぐらいまで使ってました。
最近ですね。
最近です、
はい、
で、ずっと電池を交換して続いてて、で、ある時動かなくなって時計屋さんに持っていったら、はい、あ、もうちょっと早く出してくれたら部品があったのにって言われた。 残念です。
でもすごく大事に使ってらっしゃったんですね、
は
い、
そうですね、とっても気に入ってて、
はい、
あの私の母ってちょっと持病があってあんまり一緒に買い物に行くとかできなかった
、ね、ええ、
で高校入学の時に、はい、あの一緒に買ってもら、一緒に買い物に行って買ってもらって、
はい、
買い物って買ってもらったって、まあ、ちょっと高校、ね、合格したご褒美でもあるし、
なるほど、
私のそのなんか宝物っていうか、はい、まあ、初めて持った高価なもの、
そうですよね、そうですよね、時計中学も時計を持ってたかな、
あ、私親の時計を借りて受験してた、
はいはいはい、
あります
、はいはい、ああいいな、時計ね、
いい話、
いい話、でも大事に持ってらした、それは大事なものですよね、
はい、それはもう本当に宝物で、なんか大人になってもずっとしてたんですよ、他の買わずに、なんかだから服とは合わないんですよね、高校生のあの時に買ったのだから、大人になったそのスーツとかには、うん、まあ、スーツにはあったけれども、
はい、
ちょっとおしゃれな格好しても、うん、あんまり似合わない、
いやいやいやいや、
ただの、こう丸いちょっと何でしょう、普通の時計だったんで、
あ、そうですか、それこそ本当に大事なものですね、
ありがとうございます、
いいな、そんないいものが、いいお話ありがとうございます、ね、トモカさんはどうでしょう、
私も母ですね、
あ、お母様に、
はい、母が初めて買った指輪の指輪、ダイヤの指輪を、はい、このね結婚式の仕事するときにもらって譲り受けたんですけど、
はい
はい、お守りでいつもつけてます、
あら、指輪はめてお仕事なさっている、
はい、
あら、気がつかなかったわ、
はい、こ、はい、本番の時だけね、
はい、
お守りでちょっと金ちゃん触ってますね、こう、ちっちゃい感じの指輪なんですけど、
はい、
ダイヤが邪魔にならないので、
あら、
お守り、
素敵、
触ると安心するっていうか、
ルーティーンね、
うん、ルーティーン、そんなに母が特別好きというわけじゃないですけどね
それはそんなことはない、大事にしてらっしゃいます、そんなことはありません、
なのでちょっとやっぱりあの私の中での宝物、気に入ってますね、
あ、うん、あ、でもお守り代わりにつけてらっしゃ
る、必ずつけてますね、大事な時には、
ああ、ここ一番の
すごい素敵な、はい、エピソード、
うん、やっぱ母のことは好きなんです ね、 ね、娘はね、
そうですね、
ね、
そう、だってそうです、あの煮魚作りましたしね、はい、そうなんです、私ね、なそんないいエピソードなくって、うん、何が大事かなと思ったんですけど、うん、もうすごいあの現実的な話なんですけど、パソコンが大事、はい、
あ、
でこれないと、ね、あの仕事できないって、もちろんそれもあるんですけど、うん、あのこう歴代私が作った資料が積み重なってますよね、でそれをあの 何だろうなこれはと思って開けてみたら、うん、あ、こんなこともしてたな、うん、こんな仕事もしたな、でもなんかそれぞれあの、ま、うん、あの仕事よくできたなではなくって、うん、あ、この仕事ちょっとよく分かんなくてやっつけ仕事やったなとかっていうのもあるし、あ、よくこんなことに挑戦したなっていうのもあるし、なんかね、あのそのパソコンの機械自体が大事なんじゃなくって、うんうん、中に入っている、
ま、
私たちの仕事って、まあ、機械的にやる仕事ももちろんあるんですけど、うん、何かこう考えて作る資料っていうのがありますよね、はい、このいろんな資料を読んだり、うん、いろんな本を読んでその中から抽出して組み立てていって何か作るっていう仕事が多いんですけども、うん、そういう、あ、苦労したなこれとか、
うん、
あ、これうまくいかなかったなこの研修とか、
うん、
なんかそんないろんな自分のこのやってきた仕事の歴史をその資料として残ってあるのがパソコンなので、あの思い出の蓄積だなと思って、
努力なんかしが、
ね、ありがとうございます、あの努力で言えばすごく聞こえがいいんですけども、なんか、ま、あの試行錯誤した結果とか、あの思い出ですよね、あ、この研修こんな遠いところに行ったなとか、あのご愛生徒さんいたなとかなんかそういうこと、まあ、こんな無謀なことよくやったなとか、うそういう風な歴史が刻まれているので、まあ、その、まあ、パソコンという機械があの思い出ではなくって、まあ、あの資料たちが私の思い出なんだなっていうことですよね。だからあの、まあ、もし仮に私が死んでも資料は残るんだなとか、そういう風なこととか、まあ、誰も使わないと思いますけど、まあ、そういう風なこととかをちょっと思いながら まあ、大事なものというよりは、
ね、思い出しますね。
そうなんですよね。いろんなことが刻まれているし、なんと忘れてるなって、あ、こんなこともあったなと思うんですけど、こういざ思い出そうと思ったし思い出せないようなこともいっぱいあるので、はい、なので時々はちょっと資料を 見て思い出したりするのもいいなって思いました。はい、なので私の大切なものはパソコンの中にある資料ですね。
かっこいい歴史ですね。
そうですね、歴史ですよね。はい、なんかまあ頑張った、さっきね、証って言ってくださったんですけど、苦労したり失敗したりした、そういう歴史も残っているなと思いました。はい、で今日ね、私が読みますお話なんですけど、はい、これもセンスということではあるんですけども、はい、ま、あの前回読みました白檀、ま、多分ね、あの時間が経ってしまってますので、ま、どんなあのお話だったかなって思ってらっしゃる方もいらっしゃると思います。ちょっとだけ、ね、おさらいしてから今日の後編読みたいなと思います。で冒頭はね、夏が来て扇子が引き出しから取り出されるところから始まります。光を感じましたとか、私はとか、なんじゃこれは、でね、で扇子が喋ってる一人称の形で描かれています。斬新ですね。でまた夏が来て初夏の先生に会えた喜びと、先生に初めて会った高校生の時の話も書かれていました。ね、あのいい匂いのおじさんとか言ってますけど、でそこからどうなっていくのかなっていうのが今日の下りになっております。はい、はい、なのでね、今日もとてもおしゃれなお話ですので、お聞きいただければと思います。はい、東直子作、取りつく島より白檀です。お願いします。浜四郎先生、私はどうしてももう一度先生にお会いしたくて仕方がなくなってきました。初めてすれ違った後にすぐに雑誌でお見かけしたこと、強く心を動かされたこと、ただの偶然に過ぎないことなのですが、これは運命かもしれないと少女だった私は強く思いました。自分の生きる道はもしかしたらこの浜四郎という方のそばにあるのではないかと。あの不思議な香りに包まれて、先生が愛する世界の中に入ってみたい。私は電話帳をめくって先生の教室を探しました。近所の道ですれ違ったのですから、きっと近くにあるのだろうと思って目星を見つけては電話をしてみたのです。けれども電話帳からは浜先生にたどり着くことはできませんでした。先生が旅行中で気まぐれに私の住む町を散策していただけなんて、その時は思いもよりませんでしたから。半年ほど粘ってから先生ご本人を探すことは諦め、とりあえず書道というものを体験して先生の世界に少しでも触れてみようと思い立ちました。私は自宅から一番近い書道塾で小学生たちに混じって習字を一から習うことになりました。それは本当に小さな教室でしたけれど、ずいぶん丁寧に教えていただきました。私誰よりも熱心でしたから、力を入れてくださったのでしょう。なぜこんなにも突き動かされるのか自分でもよくわからないまま、私は頑張りました。頑張ればいつか浜四郎先生に会える、そう信じていました。そのうちにさまざまなコンクールにも入賞するようになり、ついにある賞の審査員をしていた浜四郎先生と再会することができたのです。初めてお会いした時から5年の月日が経っていました。やっとお会いできました。ずいぶん探しました。私は込み上げる気持ちを抑えながら先生のお言葉を聞き、直接賞状を受け取りました。先生からはあの時と同じ香りが漂っていました。 私の手、震えていましたでしょ。瞳が潤んでおりましたでしょ。私は受賞の祝賀会の席で先生の連絡先をお聞きし、大学を中退して先生のお住まいの近くに部屋を借り、弟子入りさせていただきました。ずいぶん大胆なことをなさいますね、と先生は驚いておられましたが、それは私が何年も前から切実に望んでいたことだったのです。決して軽はずみな気持ちではありませんでした。大学はきちんとお出になった方がよろしいのではありませんか。先生は私の身を案じて何度もおっしゃってくださいましたが、私の決意はそれまで積み重ねた月日によって固い岩のようになっていたのです。あなたの熱意には負けましたよ。最後には目尻にたくさんシワを寄せて笑ってくださいました。押しかけ女房のように突然近づいてきた私を受け入れていただき、本当にありがとうございました。私、中国で白檀の扇子を手にしたとき、これだと思いました。先生はお香は焚いていらっしゃらなかったようですが、愛用されていた炭の香りと先生のお体の匂いが混ざって白檀に似た香りになっていたのだと思います。それからは白檀の香りのお線香を自分の部屋の中でいつも焚いていました。ですから今の私は元の私の体の匂いであるとともに先生の匂いでもあるんです。桃子さんはあなたのことがお好きだったのではありませんか。唐突に奥様が言われました。何を言っているのですか。こんなおじいさんの私にそんなことあるわけがないでしょう。いいえ先生、奥様が言われたこと図星です。私先生のことが好きでした。ずっとずっと好きでした。初めて道ですれ違った16歳の時からずっとずっとずっと。あなたも桃子さんのことまんざらでもなく思っておられたでしょう。奥様は先生の言葉は全く耳に入っていないような様子で続けられました。しばらくの沈黙がありました。私を動かしていた先生の手も止まりました。桃子さんはそれは可愛い生徒さんでしたよ。そういう意味での好意を持っておりましたけれどもね。先生は静かな声で言われました。私はドキドキしました。ええ、私も娘のように思っておりました。奥様、ありがとうございます。私、嬉しいです、とても。私、奥様にも随分よくしていただいたこと忘れていません。お子様のいらっしゃらなかった奥様は少し寂しそうでしたが、いつまでも無邪気な少女のようでもありました。先生と奥様お二人が寄り添うように座って庭を眺めておられたのを、教室の用意をしながらいつも羨ましく見ていたんですよ。私今はこんなに近くにいられますけれど、教室は今年の夏も 賑やかですね。私、この教室が心から好きでした。好きというより、よりどころと言った方が正確かもしれません。私はこの教室で娘時代を過ごし、大人になり、やがて先生の弟子としてここで働くようになりました。16歳の時に感じた運命は本物だったのだと思います。桃子ちゃん、桃子さん、桃子先生、呼ばれ方は変化していきましたが、すれ違う時間の温かさを寂しさごと飲み込んで過ごした日々でした。そう、寂しくもあったのです。私がこの世で一番好きな人とは、心に被膜を張ったまま会わなくてはいけなかったんですもの。本当は思いっきり抱きしめていただきたいと願っていたのに、叶わぬ願いでした。叶えてはいけない願いでした。先生の夢を見て泣きながら目を覚ました朝もありました。浜四郎先生、好きでした。白檀の香りの中で私はまたつぶやきました。この香りの風は、私の思いを込めた空気は、先生の耳の奥まで、そして体の隅々へ入り込んでいってくれたでしょうか。まさか桃子さんが私たちより先に行ってしまわれるなんて。奥様の声が聞こえてハッとしました。私が先においとますれば、桃子さんも喜ばれたでしょうに。先生は私を閉じて机に置き、立ち上がりました。奥様は先生に背中を向けて庭を見つめて立っておられました。先生は奥様の後ろからそっと手を添えて言われました。そんな言葉、桃子さんは喜びませんよ。ええ、もちろん先生。そして暑い暑いひと夏が過ぎました。私は再び暗い引き出しの奥に大切にしまわれました。浜先生、また来年、来年の夏が来たらお会いしましょう。夏が来るたびに私を開いてくださいね。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
東 直子作取り付く島より白檀をお届けしました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
やっとね後半をお届けすることができました。続きが聞きたいってね、何のともかさん言ってくださいましたけど、全部聞いていただいてどうでしたか。
いやもう感動しましたね。
あ、感動した、はい、
この全てがやっぱり運命ですよね。
あ、やっぱり素敵、ともかさんらしいメッセージですね。なるほど、全てが運命だと、はい、
その最初に16歳の時に感じたももこちゃん、
はい
ね、人生全うして、
はい、
でやっぱり奥様のことも好きなんですよ。
そうですね、そう言ってましたね、うん、嬉しいですって言ってましたね。
そう、は
い、
奥様も桃子ちゃんのこと、桃子先生好きなんですけど、はい、全部お見通し。
そうですね、知ってらっしゃったんですね、うん、ね。
で先生もやっぱり桃子さんのこと好きだったと思います、
う
ん、
そうですね、同じ気持ちですよね、うん、可愛く思ってらしたし、うん、愛おしいと思ってらしたということもね、う
ん、は
い、う
ん、こんなにねこの、はい、人のことを好きになって、うん、ねえ、まあ、叶わない恋じゃないですか。
そうですね、苦しい恋を、
そう、それを貫き通した桃子さんって、うん、なんかもうまあね、この今の女性って言ったら変ですけど、はい、やっぱりなかなかこんなね、
うん、
ずっと好きっていうのって永遠じゃないですか。で亡くなってしまって、また来年、
はい、
先生、はい、私開いてくださいねって、
はい、でも恋を全うされましたね、う
ん、でもこれ続いてるんですよ、
ね、ずっと白檀扇子になって恋を全うされましたね。そう、
でやっぱりね、暗い引き出しの中からちゃんとね、はい、夏になるの待ってる、
ね、
でもやっぱり素敵なハッピーエンドだなとは思いますけど、
恋を成就させたなっていうことですね。だからそれが運命なんだって。
運命、
うわ素敵だ今もトーガさんの話聞いて一層素敵なお話だなんて、
いや
もう、わあ素敵、素敵な感想。なんか今トーガさんの声聞いてるだけでこんな涙ぐんで、
いやもう涙ぐみながらもう私ももこさんにもなれるし奥様にもなれますよね。
なるほど、わあ素敵、
どっちの味方にもなれないみたいな、
わあ素敵やな。でも全部素敵なんですよね、みんなお互いに好きだった、
好き
ね、うん、だから何かこうライバルとかではなく、
はい、
お互いに好きだった、
究極ないですよね、
本当ですね、究極の素敵なお話だったんだな、ね、うん、なんこさんはどうでしょう。
そうですね、究極の愛だと思います、はい、なんか、はい、愛とか恋とかそういう上面じゃなくてね、
はい、
魂の中につながってる、
魂が素敵、
なんか
魂
共存してる、
そう、うん、
素敵なワードが、
お互いを思い合って、うん、お互いの枠ははみ出ないけど、
なんか優しさですよね、
そう、ね、そう、
ね、
とっても素敵、
もう2人の感想が素敵です。
な、
う
ん、切ないけどきっと桃子さん生きてる間もお幸せだったん
で、そうですね、今、うん、センスになってお幸せに、うんうん、お過ごしですね、
う
ん、
はい、
そう思います。ありがとうございます。お二人の感想がとっても素敵でしたありがとうございました。今日は取り付く島より白檀をお届けいたしました。どうもありがとうございました。この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、読みながらね、声に出して読むともうとても胸が震える、はい、朗読するものの楽しさを教えてくれる作品をご紹介しました。ありがとうございます。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平友香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。
through where no one's been before, but it feels like